ようございます。
おはようございます。
12月に入りました。先週から教会の暦でアドベント、日本語にすると、対降節、降誕を待つという、そういう訳がされていますけれども、アドベントのもともとの意味はラテン語でキリストの来臨、キリストが来られること、どうも再臨と同じ言葉だそうです。つまりかつて人々が救い主メシアの到来を待ち望んだように、私たちも今キリストの再臨を待ち望む、そのような時代を生きている。かつてメシアを待ち望んだ人たちと同じような思いで、私たちもまたキリストの到来を待ち望んでいる、そんな意味が込められているということですが、今回改めて気づかされました。このキリストを待ち望んだということは、2000年いや3000年前の人たちのことと思って、いつもこの時期を迎えていたんですけれども、今の説明にもありますように、考えてみれば今も私たちは主イエス様が来られるのを待ち望んでいる時代に生きている。そのことに改めて気づかされました。そのことを心に留めますと、このクリスマスの時期をまた違う思いで迎えることができるのではないかと思います。私たちを罪から贖い救ってくださるお方、この救い主が誕生するという約束は、旧約聖書の時代から、繰り返して語られてきました。この聖書を見ますと、大体ですね、旧約聖書が2000ページもないですね、すいません、今の1500ページぐらいあります。で、新約聖書は500ページに満たないぐらいですけれども、この長さから言っても旧約聖書の方が圧倒的に長い、分厚いわけですけれども、この旧約聖書全体が救い主の誕生、そして私たちを救う神様の救いのご計画を伝えるために、用意するために書かれたと言っても言い過ぎではないわけです。そういった旧約聖書を、もちろん私たちは別々のものとして読むのではなく、旧約聖書を、このイエス様につながる書物として私たちは読んでいくことになるし、読むべきであると改めて思わされるわけです。この救い主の誕生、救い主の誕生に先立って、もう一つ道備えをする人物が現れるということも予言されていました。救い主の誕生だけでなく、そのための備えをする人物が現れるということもまた聖書の約束です。そのことが旧約聖書の一番最後のマラキ書という書物がありますけれども、そのマラキ書のしかも一番最後のところに書かれています。マラキ書の4章の5節6節をお読みしたいと思います。見よ、私は主の大いなる恐ろしい日が来る前に預言者エリアをあなた方に使わす。彼は父の心を子に向けさせ、子の心をその父に向けさせる。それは私が来て呪いでこの地を打ち滅ぼさないためだ。このように書かれています。この旧約聖書の一番最後の言葉が、このイエス・キリストがやがて来られる、そしてそのための備え、道備えをする人が現れるという、その約束の言葉で終わっているわけです。さて、その予言の言葉から人によっては420年ぐらい時間が経って、再び聖書は、このユダヤの地に戻ってくるわけです。その間の出来事に関しては旧約聖書には残念ながら書いていませんし、新約聖書にも書かれていません。ただ興味がある方は、ユダヤ人の歴史の本を読みますと、その間に起こった出来事について書かれているものがあります。いろいろなことがありました。 しかし420年経って聖書は再びユダヤの地に目を留めるわけです。今日はその救い主の誕生、その道備えをした人物、後にその人はヨハネと呼ばれますけれども、そのヨハネの誕生について聖書から見ていきたいと思います。一章五節をもう一度ご覧ください。ユダヤの王ヘロデの時にと書いています。時はユダヤの王ヘロデの時代です。まあ、ヘロデという名前の人は聖書に何人も出てきますけれども、まあ、このヘロデは、まあ、俗にヘロデ大王と呼ばれています。でその後出てくるヘロデという人たちはそれぞれ、このヘロデ大王の息子たちということになります。でヘロデ大王はローマ帝国から、まあ、時のローマ帝国の支配下にありましたけれども、まあ、言ってみればこのユダヤ、サマリア、ガリラヤ、ペレア、イドマヤというまあ、これを広い意味でユダヤと呼んでいいと思いますけれども、ユダヤを治める、まあ、権利といいますか権限をローマ帝国から委ねられていた人です。まあ、おそらくそのために、まあ、彼はいろいろなことをしたんだろうと思いますが、そしてローマ帝国としてもあの広い国を治めるには、中央だけでやっていてはなかなか大変ですので、地方のそうやって地方の有力者たちに権限を与えて、しかし、逆らわないように、むしろヘロデ王は人々が、反逆を起こさないようにちゃんと、まあ、見張りをする人として、まあ、その代わりに、ローマ帝国から権限を与えられていた。まあ、ユダヤ人から見れば裏切り者ですけれども、そういう人物がヘロデ王だったということです。この五節を見ますと、救い主の誕生とは、何の関係もないと思えるような年老いた夫婦が、まあ、突然登場するわけです。五節の後半を見ますと、アビアの国の者で ザカリアという祭司がいた。彼の妻はアロンの子孫で、なおエリサベツといった。今日の主人公のザカリアという祭司が登場します。でザカリアの妻はエリサベツという人です。で大体聖書の人物の名前には意味があるわけですけれども、ザカリアという人の意味は主は覚えておられるという意味です。ヤーという言葉、ユダヤの言葉でヤーというのは大体主の名前というのは、まあ、ヤー、まあ、本当にそう発音したのかはわからないんですけれども、字の読み方としてはヤーウェと読めるそうなんですけども、そのヤーというのはハレルヤーのヤーもヤーですね、主の名前を表します。ザカリア、主は覚えておられるという名前です。でエリサベツ、まあ、この名前は神は私の誓い、まあ、神様は必ず約束を守られるというような意味の名前です。もう一つ聖書に出てくるのはエルとかエリという言い方ですが、これも神様を表す言葉です。だからエリサベツというのは神様は、誓っておられる、まあ、そんな意味の言葉です。ルカの福音書にはこの名前の説明まではないわけですけれども、この二人の名前がですね、まさに神様の約束の実現のために用いられた人たちに、まあ、ふさわしい名前だったとは言えるのではないかと思います。でこの二人については、それほど詳しく聖書に書いているわけではありませんが、このように紹介しています。二人とも神の御前に正しく主のすべての戒めと定めを落ち度なく行っていた、このように紹介しています。もちろんこの二人の人物が神様に対して全く罪を犯したことがないというわけではありません。同じ罪人です。しかしザカリアとエリサベツが非常に敬虔な人だった。神様を恐れて、そして神様の戒めに対して、まあ、真摯で忠実な人であった。そのことが神様の前に認められていたということです。神様に対して敬虔で忠実な人、そして死を恐れる人、まあ、これはこの後出てくる、 イエス様の親になったマリアさん、そしてヨセフさんにも言えることですけれども、神様に用いられる人、その人たちは共通してやはり神様を恐れる敬虔な人、まあ、そういう特徴があるのではないかと思います。でもう一つ見落とせないことがあります。この二人にはこの子供がいなかったということです。彼らには子供がなく、エリサベスは不妊の女であったと記されています。まあ、もちろんこのお二人にですね、子供がいなかったというのはこの二人の責任ではないわけですけれども、まあ、ただこの時代は子供が与えられないということは、何かその人が神様に逆らっているのではないか、神様の喜ばれないことをした結果ではないかと、まあ、考えられる、まあ、そのように考える傾向がありました。誰もが正しく敬虔に生きていると認めているこのザカリアとエリサベスでしたけれども、その二人にこの年に至るまで子供がいなかったというのは、もう本当に二人にとってはつらい、悲しいことだったと思うんですね。しかし私たちはこの二人にこの年まで子供が与えられなかったことが神様の深いご計画であったということを知ることになるわけです。さて、じゃあザカリアに何が起こったのかということを次に見ていきたいと思いますけれども、ここに書いているザカリアは祭司でした。祭司というのは、この当時はまだエルサレムに大きな、これも神殿というのもですね、まあ、さっき出てきたヘロデ大王がユダヤ人のご機嫌を取るために、建て直した大神殿だと言われています。まあ、そういったところにとても微妙なところがあるわけですけれども、まあ、とにかく神殿はまだありました。で、祭司というのは神殿に仕える御用をする人たちのことですけれども、歴代史などを見ると分かりますが、24の組に分かれていました。で、それぞれ1週間ずつ奉仕をする、だいたい年に2回その奉仕が回ってくるわけです。で、特に大きな祭り、まあ、杉越の祭りとか狩り用の祭り、まあ、そういう時は全ての組が同時に奉仕をしたそうです。で、ザカリアはその中のアビアの組という組に属していました。そしてちょうど自分の組が当番に当たるその時期に、その時期だったわけですね。で、祭司の仕事の一つは朝早く起きて人々が生贄を捧げるために礼拝に来る前に、聖女の前で香を焚くということでした。死聖女の前、まあ、聖女には普段は祭司であっても聖女に入ることさえ許されないわけですけれども、その担当の者だけが聖女に入って、死聖女、最も奥には神様の臨在の印である箱があるわけですけれども、その前で、まあ、香を焚く、まあ、聖書の教えに従って香を焚くのが仕事です。まあ、祭司としてはこれは最も光栄ある仕事だったわけですけれども、まあ、これはくじで当たるものだったそうです。この当時約1万8000人ぐらい祭司がいたそうなんですけれども、ですから一生に一回それが回ってくるかどうかわからないという奉仕です。で、ザカリアにとってみれば年老いてやっとこの祭壇で香を焚くという、声ある奉仕が回ってきたわけですから、まあ、大変な緊張、そして厳かな思いで奉仕へと向かっていったわけです。さて、大勢の人々が神殿の外で祈っています。その中で彼は神殿の中へ入っていきました。するとそこで不思議なことが起こります。ザカリアが香を焚こうとしたその時、11節以降をご覧ください。香壇の、まあ、香を焚く、まあ、こんな台ではないんですけれども、香壇の右に主の使いが現れて立ったと書いています。ザカリアは不安を覚え恐怖に襲われたと書いています。恐れと不安、まあ、これは神様の、まあ、臨在といいますか、神様がそこにおられると分かった時の人々の紛れもない反応です。例えばイザヤ書の6章5節にこんな言葉があります。預言者イザヤは神様の臨在の前に、 出た時このように言いました。そこで私は言った。ああ、私はもうダメだ。私の唇の汚れたもので、唇の汚れた民の間に住んでいる。しかも万軍の主である王をこの目で見たのだから。聖なる神様の前に出た時、間違いなく人は恐れに打たれます。そして自分自身の罪深さに気づかされます。この時ザカリアに現れたのは、神様そのものではなく神の使いでしたけれども、しかし神様の権威をもって御使いは御言葉を伝えたわけです。神様が現れたのと同じような恐れをザカリアが感じたとしても不思議ではありません。すると御使いはこのように言いました。怖がることはないザカリア、怖がることはないと言ってくださったわけです。あなたの願いが聞かれたのです。あなたの妻エリサベツは男の子を産みます。なおヨハネとつけなさい。あなたの願いは聞かれた、あなたの祈りは聞かれたということです。じゃあ何を祈っていたのでしょうか。聖書にははっきり書いていませんけれども、二つの祈りを考えることができます。彼は祭司でした。祭司ですから、敬虔なユダヤ人として、イスラエルの民が神様の憐れみを受けて慰められるようにという祈りを捧げていたのは間違いありません。敬虔なユダヤ人たちはずっとイスラエルが慰められることを祈っていました。慰められるというのはちょっと特別な言い方ですけれども、要するに神様の民が再び回復されて神様の祝福を受けるように、そのことをずっと祈っていたわけです。それに対する祈りの答えであったということができます。で、第二ですけれども、やはりザカリアは親として子供が与えられることをずっと祈ってきたはずです。何十年もの間、おそらくもう数えきれないぐらいそのことを祈ってきたことでしょう。その祈りがついに聞かれる時が来たということです。ヨハネという名前も、神様は恵み深い、慈悲深いという意味を持っています。ヨハネの誕生はエルサレムの、エリサベツ、ザカリアの夫婦にとって慰めと喜びとなるだけでなく、多くの人々にとっても喜びとなるだろうと御使いは告げました。ただこのザカリアとエリサベツに与えられるヨハネという人は、生まれる前から特別な働きを委ねられていた人でした。15節をご覧ください。彼は主の御前に優れたものとなるからです。彼はブドウ酒も強い酒も飲まず、まだ母の体内にある時から聖霊に満たされと書いています。聖書に出てくるブドウ酒とか強い酒、なかなかこれは今の何に当たるか難しいんですけれども、水が悪いこの地方ですので、いわゆるワインをですね、温めてほとんどアルコールを飛ばしたものを人々は飲んでいたと言われています。で、強い酒というのはそれに対して飲めば本当に酔っ払ってしまう酒のことです。その普通は、強い酒は飲まないにしても、普通のブドウの、なんて言いますか、ブドウ酒と言いますか、それは普通の人は飲むわけですけれども、それさえ飲まない、これはヨハネがその後禁欲的な生活をするということを言っているとも言えますけれども、これは聖書の中で出てくるナジル人という人に似ています。申命記の6章1節から3節を時間のある方は見ていただきたいと思いますが、ナジル人というのは生まれる前から神様の特別な働きのために清められた人のことです。彼はタイにいる時から聖霊に満ちた人となりと書かれています。つまりヨハネは生まれる前から神様の働きのために備えられた人であった、そのことがわかるわけです。年老いたエリサベツが身ごもってヨハネを産む、この後に出てくる処女マリアがイエス様を身ごもって産むという、その奇跡ほどではありませんけれども、もう年老いたエリサベツが ヨハネを産むということもやはり間違いなく聖霊の働き、神様の働きであるということがわかるわけです。で、16節から17節に書いている言葉、これはヨハネに与えられた働きですけれども、これは先ほど読んだあのマラキ書の言葉が引用されています。彼こそエリアの霊と力で主の前触れをし、父たちの心を子供たちに向けさせ、逆らう者を義人の心に立ち戻らせ、こうして整えられた民を主のために用意するのです。エリアという預言者は旧約聖書の中で特別な預言者として知られています。エリアの再来であるとも言われるわけです。祭司であるザカリアはこの御使いの言葉の意味が当然分かったと思います。ですからザカリアの驚きも非常に大きいものがありました。思わず彼はこのように言いました。私は何によってそれを知ることができるでしょうか。私ももう年寄りですし、妻も年を取っています。この御使いに対する答えはある意味当然のことだと思うんですね。これだけをもって、いや、ザカリアさんは口答えをした不信仰な人だということはできないと思います。御使いはこのように答えました。私は神の御前に立つガブリエルです。自分の正体を明らかにするわけですけれども、この同じ御使いがこの後マリアさんにも現れて、あの受胎告知をするわけです。彼はこのように言いました。ですから見なさい、これらのことが起こる日まではあなたは物が言えず話せなくなります。私の言葉を信じなかったからです。私の言葉はその時が来れば実現します。御使いはザカリアの不信仰をここで指摘しているんですね。同じように年老いて子が与えられなかったという人は聖書の中に何人か登場しますが、あのアブラハムとサラを思い出すかもしれません。正直な思いを表すことと不信仰であるということ、その線引きは難しいなと思わされます。確かにザカリアはこの時、あなたは私の言葉を信じなかったと指摘されたわけですけれども、言ってみればザカリアが何によって私はそれを知ることができましょうというその質問に対する答えでもあったわけです。ザカリアがヨハネが生まれるまで耳も聞こえず喋れなくなるということがザカリアに対する印であったということです。これはちょっと皮肉な印かもしれませんけれども、そのことがヨハネが確かに誕生するということの印となったわけです。さて、神殿の外では人々はザカリアの帰りを待っていました。なかなかザカリアが出てこないので、人々はどうしたものかと不思議に思っていました。聖女に入る役目に当たった人は務めを終えると神殿の外で待っている人たちの前に出てきて神様の祝福を祈るという仕事がありました。ですから人々はザカリアが出てきて自分たちを祝福してくれるのを待っていたわけですけれども、神殿からザカリアさんが出てきたわけですけれども、彼は話すことができませんでした。そこで人々は彼が神殿で幻を見たのだと理解しましたけれども、しかし彼に一体何が起こったのかわからないままだったんですね。こうやって勤めの期間を終えて彼は家に帰りました。24節を見ていただきますと、その後妻エリサベツは身ごもり5ヶ月の間引きこもってと書いています。おそらくザカリアさんがですね、何か紙に書いてエリサベツさんに自分が御使いから聞いたことを伝えたのかどうか、伝えたのかなと想像はしますけれども、その後約束の通りにエリサベツさんが身ごもったということが書いています。そのことを知ったエリサベツさんは大きな喜びに包まれました。主は、人中で私の恥を取り除こうと心にかけられ、今私をこのようにしてくださいました。さっきも言いましたが、 二人は敬虔な人たちでしたけれども、それでも子供が与えられないということは不名誉なこととされていました。ですからエリザベスはこのように祈った、そして喜んだわけです。まあ5ヶ月引きこもったと書いていますけれども、まあいろいろ想像ができます。まあ、結局、ザカリアさんがしゃべることができないわけですから、このエリサベツさんがヨハネを身ごもったということも、まあ、しばらくの間は秘密であった、人々には知らされないことであったということだと思います。そしてその間に彼は、そして二人は神様を礼拝して自らを清め、特別な子供が生まれるために備える期間であったとも思います。ザカリアもしゃべることができません。そしてザカリアとエリサベツが授かったその子供の秘密は、まあ、明らかにされないまま時間が過ぎていったということがわかります。でもこれもまた神様の深いご配慮とご計画によるものだと思うわけですね。そうやって神様がこの二人を守ってくださった、ヨハネを守ってくださったということではないでしょうか。ルカの福音書のこの続きを見ますと、ちょうど26節からはエリサベツがヨハネを身ごもって半年6ヶ月目にガブリエルが現れてマリアのところへ行って受胎告知をするということが書いていますけれども、ちょうどここでマリアさんとエリサベスさんの間に、まあ、つながりが出てくるというのが非常に興味深いところです。ですから、まあイエス様のお誕生が12月とするとおそらくヨハネさんが生まれたのは半年前6月頃だったんだなという想像ができるわけです。さてついに月が満ちてエリサベツは無事に男の子を産みました。近所の人々や親族が主がエリサベツに大きな憐れみをおかけになったと彼女と一緒に喜びました。見つかりの告げた通りになったわけです。さてヨハネは生まれて8日目に律法の習わしに従って割礼を受け名前が与えられることになりました。まあ、ユダヤ人の律法に従えば8日、まあ、でもこの8日というのは非常に合理的だと思う。今でもだいたい5日か6日は入院して体を休めて退院するということが多いわけですけれども、まあ、そういう意味もあったのだと思います。8日目に子供が割礼を受けて名前が与えられることになっていました。まあ、この時神殿に礼拝をしに行くわけです。すると人々は父親の名にちなんでザカリアと名付けようとしたと書いています。まあ、昨日も子供たちと話をしていてですね、まあ、日本人で親、父親と同じ名前を付ける人はまずいないんですけれども、欧米の人は時々いますよね。同じアメリカの大統領もそうでしたけれども、全く同じ名前を付けてジュニアと言って、でもう一代続くとルパン三世じゃないですけど三世というんですね。有名な聖書学者でもなんちゃら三世という人がいます。まあ、日本ではそういうことは普通はしませんけれども、ユダヤ人はどうもそういうことをしたようです。父親にちなんでこの子も後継ぎだからザカリアさんだと、まあ、勝手に人々はそう言っていたわけです。しかしエリサベツはザカリアが、ザカリアさんからこのヨハネという名前を付けなさいという御使いの言葉を聞いていましたので、ヨハネという名にしなければなりませんと答えました。すると人々はあなたの親戚にはそのような名の人は一人もいませんと不思議なくそうな顔をしました。まあ、どうもユダヤ人たちは何か新しい名前を考えるというよりは、まあ、いくつかの名前をこの親族の間で持っていて順番にその名前をつけていったようです。まあ、しかしお母さんであるエリサベツがそのように言っても人々は納得しないわけですね。そこで人々は父親に確かめるように合図をして尋ねます。まあ、まだザカリアさんは口を聞けなかったわけです。するとザカリアさんは板を取ってこさせてこう書きました。彼の名はヨハネ、彼の名はヨハネ。エリサベスの言った通りだったの人々は驚きました。するとその瞬間ザカリアは再び言葉を発することができるようになりました。神様の約束に従って子供が生まれ、そして ヨハネという名前をつけたその瞬間、彼は再び話せるようになったんですね。そして心の中にしまい込んでいた思いが溢れるかのようにザカリアは神様を褒めたたえて歌いました。その言葉がおそらく一章の57節にから書いているところです。すいません、今お話ししたところは少し飛んでですね、一章の59節からのところをお話ししているわけですけれども、一章の67節からザカリアの歌が書かれています。彼が心の中にしまい込んでいたその思いがあふれたその言葉でしたけれども、同時にそれは予言の言葉でもあったわけです。人々は驚いてこのことは語り伝えられていったとありますけれども、幼子は主の御手が彼と共にあったと誰もが認めるような子であったと、書いているわけです。そして、一章の80節を見ますと、さて幼子は成長し、その霊は強くなり、イスラエルの民の前に公に出現する日まで荒野にいたと書いています。こうして後にバプテスマのヨハネと呼ばれる人が誕生しました。イエス・キリストがお生まれになる約半年前の出来事です。ヨハネは救い主ではありません。救い主を迎える備えをするための特別な働きをする人として、また彼も神様の働きによって特別な生まれ方をしました。年老いたザカリア、エリサベツの夫妻から生まれました。ザカリアはヨハネの働きについて予言をして主を褒めたたえました。幼子よ、あなたもまた主の御前に先立っていき、その道を備え、神のために罪の許しによる救いの知識を与えるためである。これは我らの足を平和の道に導く。このように彼は歌いました。ヨハネが誕生したとは何を意味していたでしょうか。いよいよ救いのご計画が実現しようとしている、新しい時代が幕開けをしたという、そのことを意味しています。人々はこの何百年もこの時を待ち続けていました。最初にお話ししたように、旧約聖書のマラキ書が書かれてから約400年間、預言者は現れず、御霊の働きもほとんど記録されない時代が続いていました。旧約聖書に最後に書かれていた預言者エリア、それはいつ来るのか、いつ現れるのか、長い間人々が待ち望んでいたわけですけれども、その人がついに現れた。新しい預言者ヨハネがこのようにして世に現れたわけです。で、彼は名の知れた人ではない平凡な祭司、ザカリアとエリサベツを通して生まれたわけですけれども、最初にお話ししたように、イエス様の誕生に用いられた人たちはそれぞれ神様を恐れる敬虔な人々であったということを心に留めたいと思います。神様を待ち望んで神様の御教えに従う人々の代表として、ザカリアとエリサベツは選ばれて、そしてヨハネが誕生しました。イエス様の誕生のためにこのように備えられた人たちがいたということを聖書は記録していますけれども、ヨハネはその名の通り、神様主の憐れみと恵みは尽きない、神様の憐れみは変わることがないということを伝える、そのような人物となったわけです。私たちもまたイエス様を待ち望み、そして神様の憐れみと恵みに心を留めて、この時を過ごしていきたいと思います。お祈りしましょう。